QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
1937年、昭和12年、日中戦争の戦費調達のため1年限りの特別増税、北支事変特別税が導入されました。これは所得、利益、配当、利子、そして、まあ、高級品、物品ですね、を対象に、稼いでる人や、富裕層から、まあ、お金を分取ると、徴収する仕組みであったと。で、これに味を占めた政府は、翌年、品事変特別税を追加導入。で、今度は、通行、これはまあ、旅行のことですね。で、入場、これは、まあ、娯楽、芝居小屋とか映画館とかですね。で、遊興、これは飲食も含みます。への課税が追加され、ターゲットは、今度は、その、金持ちではなく、庶民の贅沢っていうことですね。庶民の、まあ、暮らしに入ってくるわけですよね。拡大していきました。で、1940年、これらは、正式な税金として固定化され、敗戦後も、約半世紀にわたり、日本の税制の柱となりました。これは、例えば、物を買うなら物品税、旅行するなら通行税、遊ぶなら入場税、お食事をするなら遊興飲食税という、まあ、税金だったと。例えば先ほどの物品税は、まあ、税率はいろいろ物によって違う、旅行の場合の通行税は一律 10%、入場税も一律 10%、 お食事の遊興飲食税は、まあ、戦後外食をする場合に、10から15% という税率で金が分取られていたわけであります。で、これら狙い撃ち税は時代の変化による不公平感から1989年平成元年に一律課税となる消費税へと一本化されました。現在この消費税は逆進性、滞納、輸出還付金といった構造的な弊害が噴出しております。再び大きな見直し時期を迎えているのかもしれませんね、ということでいただきました。まあ、戦争中のどさくさでいろんなものを決めて、それが未だに残ってるっていうのは意外とありましてね。で、最たるものが東京都です。はい。戦争、まあ、戦前までは東京都っていうのはなくて、東京市、まあ、あるいは東京府なんていうのがあったんですけど、で、これが、その都っていう、まあ、独自の行政単位を作ることによって、その人口密集している東京の、まあ、そこからその税金を、まあ、踏んだくるだけ踏んだくれるっていう、そういうような形で、戦費調達のためにできたものが東京都なわけですね。で、それがその戦後の、まあ、現在、今もなおそのまま続いていて、莫大なそのお金を東京都は巻き上げていて、まあ、それを使って、東京都庁のイルミネーションなどにお金を使ってるわけでありますけど、まあ、他に、もちろん他にも使ってますけど、で、まあ、あと、様々な税金だとか、そういったのも、酒税とかもそうですね。そういったものも、戦争中に、まあ、出てきて、本来ならば酒税なんてなくしたっていいと私は思ってるんですけど、酒ぐらい好きに飲ませてくれよという気がしたんですけど、まあ、まあ、あと、酒税というか、あれもそうですね。その、勝手に酒作っちゃならねえっていうのもそうです。それまでは、酒なんて作ろうと思えば自分でどぶろくとか作ってる人いたわけですよね。で、それをその、けしからんと。必ず酒を作ったら税金を納めなさいというようなことで、まあ、酒税というのができてくるわけでありますけど、まあ、もちろん税金というのはもちろん必要なものではありますが、あまりに取りすぎると、人心が離れていって、何かいろんなことが起きるわけで、今そろそろそういう時期に近づいてんじゃないですかね。ということで、まあ今このお便りにもありましたように、消費税の逆進性、あるいは滞納や、あるいは輸出還付金という、いろんなその制度の、まあ本当問題点というのはいっぱい出てきていて、で、それを、例えば、今から、ね、6年ぐらい前に、見事にそこをついて、消費税廃止っていうのを掲げて、さっそうと出てきた、ピンクの旗印がいたわけでありますけど、こいつら6年経っても全く何もせずに、口先だけで何もしない。で、そうしているうちに、それをもうちょっと実行力を高めてちゃんとやろうなんて言っているオレンジ色が出てきたり、あるいはその他、まあ、ブルーだとかいろいろいろんな色がいますけど、最近に至っては、あの緑色までが、 大阪から出てきた緑色の、大阪維新の会までが、消費税はなくそうと言い始めましたんで、昨日ですか、昨日だね、26日の、大阪のテレビ番組、ニュース番組に、吉村府知事が出演をして、で、その時に、藤井聡先生だとか、もう、あと、泉房穂さんとかも出てたようですけど、もう消費税なくそう。そして、まあ、なくさないまでも、例えば食料品であるとかそういったものは、もう 0% にするんだというようなことを言い始めましたんで、もう本当ピンクの影はなくなってきたな、ということを本当に強く感じるわけでありますけど、まあ、そろそろだから消費税に関してはさすがにこれは、動く可能性がありますね。で、ここまでもしやっちゃうと、高市政権ってよほどの大ポカがない限りは、盤石の政権になりますよね。で、これ、かつてない、もう本当になんか全てが大化けする政権になりかねないってかなってくれた方がいいんですけど、そういう風になるかなっていう、ちょっとすごい時代なのかなっていう、全く期待してなかったですけどね、その当初。で、むしろ私は石破茂の方が、最初は期待してたんですよ。なんかやってくれてるんじゃないかと思って期待してたんですけど、もう飛んだあの、食わせ者だった系で、それで、高市さなえでどうなるのよとか思ってたんですけど、実際、まあ、例えば、ガソリンの値段なんてのはもうガクンと下がったんですからね。で、木村さん、熊本は今ガソリンってリッターいくらぐらいでいったんですか？
140いくらじゃないですか。
やっぱり ちょっと下がってるでしょ。
はい。
だからこっちでも、その140何円とかで、もういちいちガソリンスタンドの前通るたびに、IBB、前島代表が、うわ、安っとか言いながら、もうここで入れようとかって言って、なんかそういうようなことを言ったりしてます、
ね。でも、もっと安くしてほしいですね、ガソリンは。
まあ、だから、まあ今後どういうふうになるかわかんないですけど、まあ、ガソリンなんて税金の上に税金が乗ってるようなもんですからね。
そうです、
ええ、だからまあ、これ経済活動を活性化させることにもつながるので、今はもう本当、私は減税っていう選択肢はとりあえずありだと思ってるんで、これどうす、まあまあ、行くんじゃねえかな。やりそうな気がするよな。この高支持率だったら何をやってもいいような感じがするもんな。なので、そうすると、本当に野党ベンチャーの出る幕はないぞという気がします。はい。偉いことになるんじゃないかなという気がしますね。木村さん、他に税金で、なんかこう、頭に来てることとか、なんかこう、言いたいことはないですか？
いや、所得税とか地方税とかも、給料から天引きされるやつは全部頭に来ますよ。
はい。ええ、その天引きってシステムも、戦争中に生まれたんですよ。
うん。
それまでは、まあ、申告するっていう、自ら申告するっていうのが、まあ、建前になってたんですけど、その戦争中は、もう全部、自動的に天引きしていきますっていう、そういうシステムに変えたんですよ。必ず取りっぱぐれがないっていうか、必ず踏んだくろうという。で、これが、戦争が終わった後もずっと続いてるんですよ。で、僕が、ずいぶん前の QIC で言ったことあるんですけど、税金に関しては申告制にした方が私いいと思ってるんですよ。というのは申告するたんびにこんな取られてんのかっていうのがはっきりわかるじゃないですか。なんかね、毎月ちょっとずつと天引きされてるとね、なんか麻痺する気がするんですよね。で、それをはっきりと数字で見るっていうのが、自らどれだけ払ってるのかがはっきりわかるっていう、わかる時間がそこに設けられてるっていうのは、税金の使い道だとか、政治だとかに対する思いっていうのが変わる気がするんだよね。なので、税金を天引きで済ませてるっていうのは、そういう政治に対する関心を低めるっていう、まあ、それに作用し、そういう作用があるという、まあ、気もしていて、これは何とかして防ぐべき時が、まあもうそろそろ来てんじゃないかって気もするんですけどもね。
それは給料明細を見てないってことですか？イコール。
毎月さ、ちょっとずつ取られるじゃない？その税金が。
でも12回合計したら大体わかるじゃないですか。
いや、中ってさ、やっぱ払うときに、ごそって取られるとこが やっぱりショックがでかいと思うぜ。で、そのショックを感じる、どっちみち同じ値段払うにしてもだよ。ショックが大きい方が、ちくしょうまでその税金こんなにちょっとちゃんと見張ってやろうって気がするじゃない？なんか、そういうような、もうちょっとこう納税者が納税者の自覚を持てるようなそういうシステムって、なんかまあその1年に1回自分で申告しに行くのはめんどくさいかもしれないけど、なんかもうちょいなんか違う方法はないかなと思う時があるんですよ。もしお聞きの方で何かそういういいアイデアをお持ちの方がいらっしゃったらぜひご提案いただきたいと思いますけどもね。ということで、まあ税金の話ってのは大事なことですね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後はお知らせとお便り1通ありますね、ご紹介してまいりましょう。一旦 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね。どっち向きね。
空港方て。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー、飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。